こんにちは。ほろ酔いセブン愉快始めていきたいと思います。今日は1月の3日22時10分でございます。今の私の気持ち分かりますでしょうか？かなりどんよりとしております。なんでか、まあね、もう明日から仕事だっていうことですよね。いきなりマイナスイメージのお話から始まりますけれども、はい、明けましておめでとうございます。普通逆やろっていう話なんですけれどもね。さあさあ、皆さんどんな風に年末年始お過ごしになられたかというところなんですけれども、まあ私はもういつも通りの年末年始を過ごしたなというような感じでございます。まあでも結構ね、いろいろ年末の、準備とかが後手後手に回ってしまってっていうような話もあるんですけれども、ちょっとそういう話はちょっと次のメイン回の収録の時に、撮っておいて、はい、ポンカンと楽しくおしゃべりしたいと思います。はい。ということでですね、年始一発目の愉快ですけれども、すいません、たまりにたまりました。お便りの方をちょっと紹介していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは、愉快宛てのお便り、読ませていただきたいと思います。前回11月8日収録時点以降のものになりますので、まるまる2ヶ月ということになっております。書いていただいた方もちょっと記憶の彼方に飛んでしまっているかもしれなくて申し訳ないんですけれども、今回のお便り会で思い出していただければと思います。はい、まずはヒルアンドンさんからです。愉快のお便り会拝聴中。伊坂幸太郎作品、私はゴールデンスランバーや陽気なギャングシリーズが好きですね、ということでありがとうございます。はい、まあ結構伊坂幸太郎さんの、私は殺し屋シリーズっていうのをちょっと継続して読んでて、前はアックスを最新のやつを読んでね、それの感想も述べさせてもらったんですけれども、ゴールデンスランバーはちょっとだけ知ってて、まあ小説は読んでないんですけれども、いわゆるなんか濡れ衣を着せられた、堺雅人的な人が、逃げ回るというか、そういうような話ですよね。で、まあ、やっぱり、伊坂さんらしい、その結末がどうなのかっていうのがちょっと気になってはいるんですけれども、未だにちょっとその映画も、その小説もちょっと読めてないということでですね、紹介いただいたということもありますので、またいつか手をつけてみようかなと思います。ちなみにこの陽気なギャングシリーズっていうのは初に見て、どんな作品なのかなっていうのも気になったりもしますので、ちょっとそろそろなんか作家さんに焦点を当てて、継続的にそういう作家さんくくりでちょっと読み進めたいなっていう気持ちもちょっと出てきてて、やっぱ興味あるのは伊坂幸太郎さんではありますね。一昔前は結構重松清さんとかの作品とか結構読んでたんですけれども、ちょっとそういうのも、集中して読んでみたいなと思いました。ありがとうございます。はい、続きまして、ヒロアンドンさんですね。愉快アップルウォッチ特集ありがたいです。うちも今はこの画面ですね。Apple Pay まだ使う勇気がということでありがとうございます。と一緒に画像で Apple Watch の、スクリーンショットをいただいておりまして、はい、結構そのフィットネス系のコンプリケーションが充実しているような感じですね。はい、で、呼吸アプリとメッセンジャーアプリっていうような感じで揃えていただいて、やっぱりモジュラー系の文字盤がやっぱ便利ですよね。コンプリケーションがいっぱい表示できるんで、私は今は結構使ってるのは多分最新の Apple Watch OS の方で出てきたものとしてですね、再生中っていうコンプリケーションが出てきててですね、これ結構iPhone で再生しているそのメディア系のアプリ、YouTube とかもそうなんですけど、それを再生してたら そのコンプリケーション上にその今何を iPhone で再生してるかっていうのが出てきてたりするんで、結構重宝してますね。結構あの、なんていうんですかね、あの純正のミュージックのアプリを使わずに、あの Amazon プライムミュージックとかの方をよく使ってるんで、それの曲名とかが急に出てきたりすると何歌ってるのかわからないんで、まあ、これを見ながらだと結構、あ、この曲いいねと思った時にすぐ曲名わかるんで便利です。はい。で、ヒロナントさん、あのどうでしょう、 Apple Pay 使っていただきましたでしょうかね。あのイオンの ID とかいかがでしょうか。キャンペーンやってるかもしれないんで、また、ご感想いただければと思います。はい、はい。続きまして、直角炭さんです。愉快59回のジョジョのザブックの感想からの、お便りですね。はい。スピンオフ系のノベライズ作品は学生の頃かなり好きでしたが、この回を聞いて再び興味を持ちました。外はとてもいい天気なので、外出ついでに気になる作品を探しに行こうかなということで、ありがとうございます。結構そのスピンオフ系っていうのはね、あのジャンプ系だったら結構小説ノベライズ系も結構出てたはずですよね。まあ、私あのやっぱり子供の頃ってあの文字を読むのが嫌いだったんで、もうこういうノベライズ系はちょっとあんまりあの無視してた嫌いはあったんですけれども、まあ今回このザブックを読んで結構その辺を見直したなっていう気持ちもありましたんで、直角炭さんと一緒にこういう漫画のノベライズっていうのも毛嫌いせずに読んでいきたいなと思いました。はい、ありがとうございます。続きまして、ピスケさん、同じくザブックの感想によるお便りです。ザブックなかなかよくできていましたよね。小説で緊迫感あふれるのは後半だけというセオリーのもと、最後にぐっと集中するストーリーは若い頃は物足りなかったんですが、今考えると伊豆吉さんのおっしゃる通りミステリーを楽しむ内容になってましたね。恥知らずのパープルヘイズも良作ということで、ありがとうございます。物静かな小説の作りっていうような感じで、明るいジョジョっぽいそのドラララーみたいなオラオララーみたいな感じはあんまりないんですけれども、静かに読みふけりたいっていう分については結構いいかなと思いますんで、ぜひとも、読んでない方も読んでいただければと思います。恥知らずのパープルヘイズも結構気になってるんですよね。それこそそのスピンオフ系のノベライズということで、このいわゆるジョジョ5部のフーゴのその後のストーリーっていうのも追っかけていきたいなっていうのもありますので、ピスケさんおすすめとあれば私も読まないわけにはいきませんので、これも候補に一つ入れさせていただきたいと思います。ありがとうございました。はい。続きましてヒルアントンさんです。ドラクエ11の感想会によるお便りですね。愉快のドラクエ会クリアしたのでようやく聞けました。私はロト3部作未プレイ、ドラクエ自体5しかクリアしてないですが、今年のベスト級に面白かったですね。毎日先が気になってプレイする手が止まりませんでした、ということでありがとうございます。ですよね、未だに心の中に残ってくる、RPG ということでドラクエ11、これやってない人も結構感動は味わえるんじゃないかなと思います。鳥山明さんそのもののファンであったりとか、ドラクエからの昔からのファンであったりする方も、当然のことながらね、初めてやる RPG っていう部分で言ったら初心者向けにもすごくいいんじゃないかなとも思うんですよね。コマンド選択式であんまりせわしなく動くこともないので、とても分かりやすい、非常に分かりやすいストーリーも素敵な、とてもいいゲームでありますので、皆さんももしよろしければプレイしていただければと思います。でやっぱりこういう、なんていうんですかね、大量に販売が見込まれる良作 RPG って値下がりが著しいかなって思ってて、で今やもうまだ言うても半年しか経ってないのに結構な安さで手に入りますよね。でなんならもう PS ストアのダウンロード版でも結構もう割引価格で購入できるっていうのもありますので、結構 我々が子供の頃のこういう FF とかドラクエとかって結構いつまで経っても高かったなっていう記憶はあったんですけれども、結構最近はすぐ安くなるよなって思ったりもするんですけれども、いかがでしょうかね。はい、ということでありがとうございました。はい、続きましてムッシュさんからです。これも同じくドラクエ回ですね。僕はまだクリアしてないのでまだ聞かずに大事に取ってあります。クリアした人から漏れ聞こえる称賛の声に今からサブイボを立ててます、ということでありがとうございます。いや、サブイボシーンは潤沢に揃えてありますので、もうどんだけ期待のハードル上げてもある程度そこは飛び越えてくるような感じのストーリー仕立てになっていることを思いますので、もうムッシュさんにおかれましては本当に楽しんでプレイしていただければなと思いますって言いはするんですけども、結構昔にいただいたお便りなのできっともうクリアされてるんだなと思ったりもしますので、また感想あればお聞かせ願えればと思います。ありがとうございます。はい、続きまして、ミッチーさん、ワンライフポッドキャストさんからですね。はい、ロルバーン回ですね、あのメモ帳の、ロルボーン、あー、ロルバーン、ロルボーン言うてもだ、ロルバーン僕も好きで使ってました。最近はノートを取ることが少なくなったので100均ノートですけどね。スケジュール帳もいいですよ、ということでありがとうございます。あ、使ってらっしゃったんですよね。はい。まあ結構お高いんでね、なかなか手は出づらいとは思うんですけれども、また戻ってきていただければなと思うんですが、まあノート取るのも少なくなってきましたよね。でも、たまに字を書くとね、字書くっていいよねって、なんか、いらんことまで書いてしまうときって結構あったりもして、でも最近はなんか、たまにちょっと絵を描いてみたりとかね、いわゆるその、ホロヨセブンのロゴみたいなやつをですね、まあ、たまにちょっと遊び感覚で書いてたりもするんですけれども、やっぱなんかいいボールペンでいい紙に何か字を書く、絵を書くっていうのはなんか素人ながらもいいもんだなって思うようになってきました。で、スケジュール帳なんですけど、ちょうど、まあ、この話題出していただいてっていうのもあるんですけど、いや、買いそびれたんですけど、また手帳買いたいなって思ったんですよね。やっぱりデジタルで管理するのも便利は便利なんですけど、やっぱ手元ですぐさっと書き込めるっていうような何かしらのスケジュール帳というか、なんか日記みたいなのが欲しいなって思い出してきて、だからちょうどいいのはそのほぼ日手帳かなと思ってるんですけど、改めてロフトに行ってほぼ日手帳を見ると高いっすね。カバーなしでも3000何百円ってするとやっぱり高いっすね。ちょっと気が引けてしまってどうしようかなって思ってる最中でございます。いや、ちょっと次ロフト行ったら多分買うと思いますんで、はい、また、レビューでもさせていただこうかなと思います。ありがとうございました。はい、続きまして直角炭酸です。こちらもロルバーンですね。はい、愉快60、昔は何か思ったことがあったらメモする習慣があったのですが、今は字を書く機会が減ってると実感してます。これは良くないと思い、何かノート類を携帯しようかなと検討してます。はい、ということでありがとうございます。そうですね、思ったことがあったらメモするっていう行動については私にとってはもうある意味ツイッターになってて、結構いいことも悪いことも書いてると思うんですよ、僕のゆずきちアカウントって。まあいいことはだいぶ少ないとは思うんですけど、それこそこの間飲んだ獺祭うまいっていうぐらいですかね。まあ他は結構なんか結構愚痴ばっかり言ってるような気がして、皆さんの気分を害されてるかもしれないんですけども、やっぱりちょっと思ったことをすぐに書き留められるツールとしてのツイッターっていうのは私の心の気持ちの中ではずっと昔から変わってなくて、あまりそういう、まあ、宣伝とかにも使わせてはもらってるんですけども、やっぱり行き着くところは自分のモヤモヤした気持ちを吐き出すっていう行動にすごく適してるなとは思ったりもしますね。すいません、なんかツイッターの話にシフトしてしまったんですけれども、やっぱりノートを手元に残しておく、まあ、それこそそういうね、なんか誰にも吐き出せないような言葉とか思いっ ていうのを書き留めておくっていう意味では日記が一番いいかもしれないですよね。まあそういう意味ではさっき言ったあのほぼ日手帳をもう一回書いたいなと思います。ありがとうございました。はい、続きまして阿部茶さんからです。ゼノブレ2回拝聴。1はめちゃくちゃハマったので分かる分かるとうなずきながら聞きました。2は3話途中でバトルが楽しくなってきたところです。ストーリーは1が秀逸すぎてどうしても比べてしまいますが今後の展開に期待です。はい、ありがとうございます。そうですね、私も今第5話のところで、まあ、ようやくあの仲間の枠が全部埋まったっていうような感じで、まあ、これから結構本番のストーリーに食い込んでいくのかなと思ってて、まあ、いろいろ気になるちょっと伏線チックな話の絡み方っていうのも気になりはするんですけども、やっぱり王道は王道ということで結構分かりやすいストーリーラインになってて、確かにゼノブレード1の頃っていうのは、まあ、もっとダークでちょっとどんよりしたような感じで、まあ、主人公も、まあ、何ですかね、そのある憎しみを持ちながら、敵の本陣に突っ込んでいくみたいなことはあったんですけれども、まあ、今作については結構あのコメディ色がちょっと強くなっててっていうような、でアニメしてるような感じが、まあ、人によってはちょっと受け入れがたいっていう意見はありますよね。まあ、この辺の話については、まあ、私もクリアしてからきっちりレビューしたいとは思うんですけれども、まあ、今のところは本当に楽しくプレイさせてもらっています。まあ、いろいろ操作性とか思うところはあるんですけれども、はい、やっぱりマイナーバージョンアップでいろいろ修正かけてきてくれているので、そちらも期待していきたいと思います。ありがとうございました。これと追加してはその阿部茶さんからは、あの私が前回そのゼノブレード2回の時にちょっとした疑問を言ってた件について、まあ要はあのプレイ時間がなんか異様にカウントされてるっていう部分につきまして、阿部茶さんからいただいているのが、ソフトを終了せずにスリープするとプレイ時間に換算されてしまうのですかねということで、多分そうかなと思いますね。まあでもその条件がよく分からなくて、ちゃんとスリープってやっちゃうかな、もしかしたら私があのスリープっていう操作をせずにそのままテレビの電源だけ落として安心してるっていう、このタイミングで全部あの生活時間がプレイ時間にカウントされてしまってるんですかね。だから逆にあのプレイ時間多すぎに何もペナルティがないのであれば、いわゆるそのゼノブレード2ってあの傭兵団っていうちょっと時間経過を利用したあのクエストっていうのがあるので、ちょっとその傭兵団のクエストを始めておいてからスリープせずに終わらせたら結構楽に傭兵団のクエストを終わらせられるんじゃないかなと邪推してしまうんですけれども、はい、ちょっとそういうのも試してみたいと思います。はい、ありがとうございます。続きましてビスケさんからです。愉快62回 の、 あの神々の頂きに関する、ご感想です。愉快62拝聴。神々の頂きは漫画も映画も見たいなと気になっておりました。特に映画はかなりテレビでも宣伝されて気になってますね。時間作って映画の方を見てみてまたご感想をつぶやきますということで、ありがとうございます。そうですね、逆に私は映画の方を見てないのでその感想もちょっと気になりはしますので、またつぶやいていただければなと思います。ただですね、やっぱり漫画の方ちょっと読んでみてほしいなとは思うんですけどね。で結構人気があって、多分古本屋とかでもあんまり出回ってないのかもしれないんですけれども、で出回ってたとしてもあんまり値崩れしてないような気はするんですよね。はい、あのぜひ立ち読みでもって言うとあかんのですけど、まあちょっと見かけましたらちょっとペラペラとページをめくってどんなものなのかっていうのをちょっと見てみていただきたいなと思います。ありがとうございます。はい、続きまして、ミッチーさん、ワンライフポッドキャストさんからのお便りです。愉快63ポッドキャストアナリティクスのお便りですね。勉強になりました。解析見てみようかなということでございます。 はい、ミチさんアナリティクスどうでしたかね。多分思ってたよりカウントされてねえなっていうのが第一印象やと思うんですけれども、でもこれは絶対時間が解決してくれて、iOS 11のユーザーが増えるっていうのと、ポッドキャストの純正アプリの使い勝手が良くなればカウントは絶対上がっていきますし、まあ潜在的なカウントっていうのはもう見られたその数字のどうなんでしょうね、2、3倍、5倍ぐらいいっといてほしいなっていう気持ちはあるんですけども、はい、そんなぐらいやと思いますので、はい、まあ参考程度に見ていただければなと思いました。はい、はい、で続きまして直角炭酸です。まあ、一応アナリティクスの回のご感想なんですけれども、ちょっと冒頭で言いましたゼノブレードに関するお話の感想です。ゼノシリーズはゼノギアスしかやったことがない僕ですが、ゆずきちさんのゼノブレ2の話すごく面白いです。本編とほとんど関連のないツイートですいませんということで、いえいえ、反応をいただけるだけで本当にありがたいので、はい、こういうつぶやきでもご紹介させていただいております。まあ、ゼノギアスしかやったことがないということで、まあ、ゼノギアス自体は一作でもう完結はしているので、その次に続くのは何でしたっけ、ゼノサーガでした。うわ、忘れてしまうな、なんか最近そういう記憶力なくなりましたわ。ゼノサーガ、そうです、そうです。で、任天堂配給に変わったゼノブレイドシリーズというような感じで、大枠のストーリーが3つあるっていうような感じですね。まあ、ただゼノブレイドとゼノブレイド2、ゼノブレイドクロス全部ストーリーにつながりは一切ないので、2から始めてもらっても全然いいと思いますよ。はい、まあ、ちなみにゼノブレイド2にはゼノサーガシリーズでおなじみの、コスモスというキャラクターがブレイドとして出てきます。まあ、これは別にネタバレでもなくて、公式でもすでに紹介されているので大丈夫だと思います。はい、では続きましてピスケさんです。愉快63拝聴、いよいよポッドキャストにアップルが少し力を入れ始めてくれましたね。しかし解約からのユーザーのポッドキャストアプリから離れている率は上がっていると思います。明らかに他のアプリの方が聞きやすさが段違いですからね。ということでありがとうございます。そうですね、このポッドキャストアプリの解約って正直擁護しきれないぐらいひどいと思ってます。何がひどいかというと、操作性とかいうレベルじゃないんですよね。どういうことかっていうと、例えばその番組を、まあ、その登録しているという中で、その番組のライブラリとかを開けようとすると、毎回何かしらの読み込みが入るんですよね。いわゆる読み込みマークみたいな円状のやつがくるくるくるくる回る時があって、しまいには今は接続できませんみたいな表示がパッと出てきてね、それをその時は何回繰り返しても出てこなくなってしまうっていうのが非常にフラストレーションがたまるっていうね、これ結構ランキングを見るときに顕著に出るんですよね。これが私の iPhone がダメなのか、アプリそのものの作りがもうダメなのか、どっちかがよくわからないんですけれども、もうこの画面の、まあ、移り変わりの時のもたつきっていうのが本当にストレスがたまりますので、もう早急に直してほしいなっていうのは本当に思いますよね、ディスケさん。はい、まあ、そんな感じで、まあ、アナリティクスは本当にいいものだとは思うんですけど、ちゃんともうちょっとポッドキャスト純正アプリを聞けるレベルにしてほしい。あとよくを言うならば、Apple Watch 単体で聞けるように機能拡張もしてほしいなと思ったりもします。まあ、これができれば結構配信者としては非常に救われるような感じになるかと思いますのでね、ぜひともご検討くださいということでですね。はい。まあ、なかなかいろいろありますけれども、やっぱり ポッドキャスターのモチベーションっていうのはやっぱり皆さんからの反応だと思いますね。はい、いいねでも全然いいので、まあ、何かいろいろ反応があれば非常に嬉しいと思います。はい、ということで、愉快宛てにいただきましたお便りについては以上となります。はい、いつも温かいお便りありがとうございました。ということで、今回の愉快はこれにて終わりとさせていただきます。まあ、改めて2018年もホロヨセブンいつも通り力を入れすぎず、この月木土の更新っていうのをずっと続けていければなと思っておりますので、まあ、皆様のお便りで力が入りますので、また今後ともよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよい7、シャープ HOROYOI7、メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com、ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。